いやー、今日のグランジホーダーおもろかったなー。今からフェスタやなー。あー、誰と喋ろうかなー。あの子初めて見るなー。あの子と喋ってみようかなー。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です、ロックさん。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日カポエラどうでした？すっごい楽しかったです。大阪の人たち上手な人多いんですっごい勉強になりました。ありがとうございました。あ、そうですか。よかったです。フェスタも楽しんでくださいね。ありがとうございます。ロックさんも楽しんでください。失礼ですけど、お名前聞いてもいいですかね。コナンジコンテスト湘南支部池田直子です。3匹のゴリラ。
はい、
収録3匹のゴリラ6さんで
ーす。ラブ&ピースソケッチでーす。
ピースが溢れ出てますね。ソケッチさん、なんすかその文字。なんすかその文
字。ちょっと収録するから気合い入れて被ろうかなと思って。
ほんますか、さっきの被ってなかった
と思う。そうやろ、ちょっと収録のために気合い入れてるから。
ウエストレ復帰みたいですよ。
絶対こうな、吹き越えてこう軽く出てくるもんな。
ガキ大将みたいな感じで出てきますから。
あれ、あれオープニングの、はい、あれは何、イメージ、
イメージっていうか、
イケちゃんの、
イケちゃんは喋、るのめっちゃ早いですか。
全然そんな思ったことなかったわ。
いや、むっちゃ早いです。
ほんま、
なんかね、こうイケちゃんはね、僕の勝手なイメージだったんですけど、こうすごい柔らかくゆっくり喋る人やなと思ってたんですよ。
はいはい、あ、先にな。
そうそうそうそう、勝手なイメージですよ。だって喋ったら、めっちゃ早口やって、なんかイメージと違うかって、でゆっくり喋ってほしいなと思って。
焦っとったんじゃん。
いや、でもだってもう何回か会ってますけど、いまだにめっちゃ早口ですよ。早口なんです私って。早口で言ってましたもん。
もすか。
はい、
全然なんかそんなイメージなかったですけどね。
え、早口でしょ、むっちゃ。
そうかな。
うん、そうっすよ。でね、
うん、
そう、池ちゃんのモノマネをね、まあ、モノマネっていうほどでもなかったですけど、
したのには誇張した、
そうそうそう、オープニングトークに、オープニングギャグに、なんで池ちゃんが出てきたかっつったら、
はいはい、
まあ、昨日ですね、
はい、
我々コアダンジコンタス大阪の、グランジホーダがありまして、
はい、
グランジホーダ自体は、まあ、結構頻繁にやってまして、
うん、
そんなに特別なものでもないんですけども、グランジホーダ、うん、ただ今回はちょっとなんかプレミアムホーダパーティーと称しまして、
うんうん、
そう、一味もう二味もね、
全然違う。だって英語使ってるからね、プレミアム。
プレミアムパーティーって言ってますからね。
そうそうそう。
しかもフライヤーもめっちゃなんかチャラい感じの。
そうそうそう。どれだけできるだけチャラく頑張ってみたらああなったみたいな感じやねんけど、ほんまはあれ以上にチャラくしたかったんけど
ね。
うん。まあ限界を感じたよね。
やっぱり。いやいや、でも十分チャラかったっすよ。チャラいっていうかなんか田舎臭かったっすね。
そうやな。
うん。
どんだけチャラくするかと思って。
そうそう、
うん、
すごいチャラくなってましたけどね。いつもの逆を行きましたね。いつも僕が
そのそうそうそう
なんかチャラいのを解除して、
そう、
そのどれだけこうブラジルの田舎感を出すかみたいな、そうそう、痛具合感を出すのにこう、
うんうんうん、
しかもちょっと痛具合のなんかちょっと古い世代の
クラシックな感じ
ね。そうそうそうそう、うん、昔の T シャツとかを、
うん、そうそうそう、
オマージュしてこう T シャツとかデザイン。
言うてもあれやから、俺らアメリカ人出身やからさ、
はいはい、
やっぱ古いああいうの好きやん、
はいはいはい、なるほどなるほど、
うん、だから何でもそっちを選んでしまうねんけど、はいはい、今回はエレクトリック、
はいはいはい、
ダンスミュージック系、
ああ EDM。
そう、 EDM
EDM 系ですか、あれ。
をイメージしたんやけど、
ドンドンって
イメージしたんやけれども、うん、あまりにもそのカルチャーに触れてなさすぎて、はいはいはい、ちょっと出しきれんかった。
こんな感じやろみたいな感じやったら、
そうそうそう、もっといいかなあかんねんけどな、ね、まずちょっと鼻にピアスつけてからやね、あれ作る。
そうっすね、
俺が先にピアスつけるからじゃないと多分作りきられへんと思うあれは。
ケッチが鼻にピアスしたら怖いでしょうね。
そうそうそう、
だいぶ。
しかもピアスでもあのあれよ、あの輪っかの方じゃなくてさ、ボタンみたいなピ
ッて。ああはいはいはいはいはい、あのあれですね、あのわからないやつですね。
そうそうそうそう、
イボかな、
イボかな、ほくれかな、ほくろかなと
思ったらピアス。
そうそう、ピアス。
はいはいはいはい。ああそうなんですか。でまあ、あの昨日あったんですけど、
うん、
どうでした、面白かったっすね。僕はもうはっきり言ってね、
うん、
まあこんな風に喋ってますけども、
はい、
まあ参加者なんで、
はいはいはいはい、
その主催者側ではまだちょっとないというか、まあ言うてもソケッチの指導のもとやってるんで、わかります、
はい、
うん、その
手
応え的なものとかがあるじゃないですか、
はいはいはい、
ソケッチからしたら、
はい、僕的なね、
うんうんうん、その何か総括的なものを、
あ、総括ですか、
はい、もうもうそうそう、
どうでしょうね、
はい、
ついてる、でもなんかもあれでしょ、あのもともとやろうって言った経緯のところから話しなあかんのかなと思ってるんですけど、
どうぞどうぞ
どうぞ、
ちょうどよかったですね、
はい、経緯ね、
うん、なんかでも前からね、あの、
あ、そうそう、
音声パーティーとかしてる時からそういう構想があるっていうのはね、
いやもう長いですよ、構想、構想 10?構想12、3年ぐらいですよ。
マジ
っ
すか。
だって僕があのカポエラやりだした時に、あのなんていうんですかね、あの今ほどね、まあ、YouTube もないし、
うん、
情報がなかったんですけど、
はい、
だから今回やったようなことをやったら面白なんやろなっても思ってましたから、やりだした時から。
そのあれですか、そのと順位をつけるみたいな、
はいはいはい、
いうところですか。
そうですそうです。
競技家みたいな。
そうですね。競技家でも普通の競技家じゃないからね。
うん、
だからその辺のなんていうんだろうな、基本的にはその場の空気であったりとか、
は
いはいはい、ジャッジの好みによって、
うん、
あの順位っていうのは変動するけれども、うん、生まれたら完全にスポーツ化はされない方が絶対面白いんで。
はいはいはい、
だけどもなんていうんですか、スポーツ化を避けると。
うん、
あの僕は今日なんてやろうな、こう技術ってこう競い合って初めてこう向上していくじゃないですか、
切磋琢磨
ですね。そうそうそうそう、でその技術を競い合うっていう機会っていうのを失ってしまうんですよね、
相助合になってしまう。
そうそうそう、
遊びだけみたいな。
そうですそうです。でなると、だからその間のものができたら、
うん、
まあ言ったらそのね、そのカポエラのそのなんていうのか、日本のレベルであったりとか、まあそのマーケット自体が向上するというか、
うん
うん、
意味が、価値が、
そうそうそう、
上がってくるんです
ね、価値上がります ね、
ね
っていうのを、まあ僕はもう
狙って、
いやもうやりだして1年目ぐらいにはもう気づいてた。
ああ、なるほど
って言って、大体情報がいろいろ YouTube とかね、インターネットの影響が出てきて、はい、すでにブラジルではもうやられてたんですよね。
あのゼッケンとかつけてやってるやつですね。
昔から、何年代だったかな、多分ね70年代ぐらいからやってるんちゃうかな。
モゼンザとかの DVD とか
一番、いや、そうそう、モゼンザとかでもだいぶ後でしょ。
あ、そうなん
です
か、
ね、うん、ほんまもっと古くから多分やってるんですよ。
うん、
リオとかサンパウロとかでは。だけどその今ほどはね、多分確立してない
んですよ。難しいですよね。しかもなんか、
うん、
あの空気感とかそういうものがこう重視される世界じゃないですか、
うんうん、
その1点2点とかじゃないじゃないですか、
うん、
だから難しいですよね、うん、そのカポエラの流派がいっぱいあるのと同じぐらい、カポエラのその競技としての採点の基準も多様、
うん
じゃないですか、
絶対、うんうんうん、
だから難しいですよね、
うん、
っていうのも出てる立場の人間として考えれば考えるほどこうどうしたらいいかわからんみたいな。
あ、まあですか。僕出たら絶対優勝できますよ。
いやいや、それはでも採点するのはソケッチじゃないですか
いや違いますよ、やっぱりその場を持っていく力なんですよ。
あ、なるほどね。
そうそう、だから結局その 評価がどうこうとか言っても、うん、その場を持っていったらその関係ないんで、
うん、
その力ですよね、持っていく。そう
です
ね、うん、だってどれだけなんて言うんやろうな、芸術性をね重視したと言ってようが、
うん、
もう尻もついたら終わりですから。
そうですね。まあなんかね、どうもね、こうあれなんですよ、慣れてないんですよね僕、その競技っていうか、そのトーナメントとかなった聞いた時点でもなんかちょっとこういつもの動きが全然こうできなくなるときで力入るんですよね、
うん、でもなんかそんなことないで、みんな多分そう思ってるけど、うん、あのなんていうの、それはなんか主観的に感じてるだけで、
うん、
客観的に見たら明らかに普段よりもみんな能力出てますよ。
いますか、
うん、
うん、なのかな。こう言ってたんですよ、みっちゃんと
二
人で。なんかあれですね、僕らあんまりこういう競技的になったら向いてないかもわかんないですね。そうやな、ヘラヘラってこうお互いこう慰め合ってたんですけど。
そんなことないでしょ。そんなね、あのね、下げ方向に二人で向かってたら
ダークサイドに
行ったらダメです、全然ダメですね。
だからなんかそのそういう風になりそうなんで、
はい、
あんまりだからその競技だからどうとか、
はい、
競技じゃないからどうとか、そういうことをもう別にもうええわ
と。逆に言うと、うん、普段っていうのはまあやって測れてないから、
うん、
自己満足で完結してるってことですよ。
あ、なるほど。こうして結果として出た方が、
う
ん、
そうやし、いや両方ですよ、
うん、
結果として出ていいこともあるし、逆に普段結果として出ない方がいいこともある、
はいはい、
結局いい方に取らないとダメなんですよ。
そうですね、
取
り方ですね。
そうです、
それをどう取るか。
そうです、
自分が。
そうです。
あ、なるほど。
やし、あのなんていうんですかね、今回やったのも所詮カポエラっていう大きな空間、
うん、
まあ、言ったら宇宙の単なる一つのコンテンツに過ぎないんですよ、
うん、
だからそのそこにただね、ちょっとこう焦点を当てて見ただけで、
うん、
そこだけにこう執着すること自体もカポエリスタとしてはダメやし、
なるほどな、
うん、で本質的なことを言うと、
うん、
あの会の最後に言いましたけども、うん、時間軸を縛るということに実は一番のポイントがある、
うん、
分かります？
言ってましたね、
うん、時間軸を縛ることで、
うん、
何が生まれるかっていうと競技する時間が生まれる、
うん、
結果、勝てば回数を重ねられる、負ければ1回で終わる。だけど普段の情報って自分がきあのなんていうんですか、自分の気持ちが切れるまで何回でもチャレンジできるわけじゃないですか。ってことはですよ、
うん、
普段のジョコであれば何回でもチャレンジできるから、うん、極端な話自分が満足するまでいけばいいし、
はいはい、
逆に1回で折れてしまったらもうそれで終わりやし、
うん、
でそれも自分の捉え方でしょ、うん、だけども今回の競技のやつっていうのは、
うん、
これがもし1年タームであるとすると、
うん、
毎年チャレンジしたらそれ時間軸が違うだけで、
うん、
同じことやってるじゃないですか、わ、
うん、
かるかな、
わかります、わかります。
普通の方でやったら1回入った、
うん、
で例えば1分見て2分目で入った、
うん、
でも今回は1年前に入った1年後に入った、そういうだけじゃないですか。
なるほど、長いスパンで見れば、
そう見れば、ね、見れば、
うん、
ってことは、
うん、
結局それを継続することに意味がある。
なるほど、なるほど、まあ、
まあ、時間軸が伸びただけなんですよ。
終わったようで終わってない、
ね、全然終わってない、そう、ね、全然終わってない、
はいはい、もう次の女王に向けてのが始まってるってこと
ですね。そうですそうです、
それはね、いろんなところで感じてます僕も。あんまり仕事であっても何であってもそうです。その今日はあかんかったなみたいなとこあるけど、
はいはい、
それってちっちゃいこう区切りという
か、そうそうそう、
それあの細かくこう刻めば刻むほど物事ってそのなんていうか繋がりにくくなってくるんですね、
う
ん、いろんなこと、
そうそうそう
そう、広いこの視野というかスパンで物を見た方が、
うん、
こう時間軸もそうですし、
うん、
その分野的にも応用が効くという、
そうやね、
それはものすごい感じます僕、
うん、
生きてて普通に、うん、まあまあ僕ちょっと言葉足らずでなかなか説明できないですけど、
いやでもそういうことだと思います、うん、
ね、
そうそう、でなんて言うんでしょうね、あの いつも言ってるように、そのけどなんでこれをね、
うん、
やるかっていう話なんですけど、はい、さっき言ったようにもちろんスキルの向上ももちろんやけれども、
はい、
見て理解できるようになるじゃないですか。
見てね、
うん、
はいはいはい、
そのカポエラっていうのの、そのゲーム性っていうのが要はすごいこう複雑じゃないですか、うん、多様性もあるし、
分かる人にしか分からないっていうところももちろんありますしね、そういう要素が多いですよね。
そうなんですよ。でそれを時間を縛ることでだいぶ見えるものが出てくるんですよ。
なるほど。
ほんならその見えてくると、そのある程度、そのなんていうんだろうな、自分たちの情報のスタイルのビジョンが共有されるようになるじゃないですか、
うん、
あこういう方向で今こうやってんねんなみたいな、うんうん、
みんながこう同じことを思うようになってくる、
ね、そうですそうですそうです。ほんならスタイルっていうのは多分出来上がるんですよ、
う
ん、
なるほど、
うん、自然と自然発生してくるというか、うん、で逆にある程度そのスタイルっていうのが行き着くと、今度ねそのちょっとね外したところが、
うん、
あのフューチャーされるんです
よ、はいはいはい、
ほんならそれでトレンドが生まれるじゃないですか、
はいはいはいはい、
っていう風に大体1周ぐらいした時にはもう多分とんでもないレベルまでいってるはずなんですよ、うん、全体的に。
なるほどね、わかりました。なるほどね、
はい、大きい目線で見たらそういうことですよ。
主流が生まれて、
はい、
こうアウトサイダー的な
方
が生まれて、それがまた主流になって、
そうですそうですそうです、
それが一周するっていう
ことですね。そう、一周します。
その一周したらグループ全体の、
はい、
その意識みたいなの底上げにこうつながってい
くし、もうそれも全然その日本しか言うの、世界的に与える影響というのは全然違うでしょう。影響力というか、
すごいっすね、
うん、
すごいっすわ、そのものの考え方。
そう考えたら全然ちってあれでしょ、大したことないでしょ。
まあね、
さんがどうだ
ろう、まあね、
めっちゃ良かったよ。
いやいやいや、
あの全体的にね、
うん、そうですね。僕はまあまあまあまあまあ、ちょっとこの話あれですけども、あの全体ですよ、そのトーナメントはもちろんその盛り上がったし、
はいはいはい、
まあまあこれがこの次もあるんで、
はい、
まあ今回は今回、
はい、
でこのグランドホーダー全体のそのそして、
うん、
さっきね、
はい、
ビアンのお父さんはね、
うん、
いるじゃないですか、動画上げてくれてるんですよ、
うん、
限定公開で、
うん、
見たんですけど、
うん、
最後、
うん、
ホーダーの一番最後、あの
舞台
じゃない舞台降りて、
はいはいはいはい、
の最後とかも、うん、むちゃくちゃ盛り上がってます
ね。むちゃ盛り上がってる
よ。いやあれすごいっす、あれ
だから、うん、あれでもその前のあれがないと多分ああなって
る。そうね、
そうそうそう
そうそうそうそう思う、
うん、
そう思った。なんかそれ引きこもごも多分あるんすよ、みんな、はい、
そうそうそう、
コーダの中で、
うん、
ね、僕もそら僕あ今日いけたと思ったんですよね、うん、あのトーナメントの時。
そうだからあれも6とかがどこで負けたとかも実は俺も覚えてないの、
うん、
いやしどちらにあげたとかもあんま覚えてなくて、うん、感覚でも言ってるから、う
ん、でそれでまあショッキングやったんですよ、
うん、
まあそれなりにやっぱ
それはみんな本気でやってるから
ね。そうそうそうそう俺もショックで、
そ, いい、うん、そういうのがいいよね。
そうそうそう、あかんわってなって、
うんうんうん、
今日俺無理やもうってなって立ち直られへんわ、
うん、
とりあえずトイレ行って顔洗おうと思って、
うん、
顔洗ってはーとか言いながらでこう戻ってきて、
はい、
でもうそこでね言ったら腐ってしまえば、
うん、
その時間軸の話じゃないですけど、うん、そのパーティーの間中、
うん、
グランジホーダーの間中、
うん、
強いては今日家帰るまで、
うん、
今日家帰って次の日仕事行くっていうものの考え方してそのそっから先、
うん、
その落ちた後も、ね、気分が落ちてしまってもう今日はもうやらんって決めた先、
うん、
時間のね、
はいはい、
向こう側に決してこういいことが待ってないというか、
うん、
終わりじゃないですか。そうなってしまったら言うたら、
そうそうそうそう
終わりモードに入るじゃないですか。
そう
ね、
そうそう。
それよりこうまあできることをこうして盛り上げて、
うん、
まあ それなりの存在感を表すじゃないですけども、うんうん、なんか何かしら自分がこうしたら、
うん、
する方向にこうスイッチをこうピッと切り替えた方が、
うん、
俺が自身が、
うん、
幸せになれるし、うん、まあそれでまあ周りの人にいい影響をもし与えれたらいいなって、うん、まあここまでは思わないですけど、
うんうん、
まあその腐ってしまうのがすごい嫌で、
うん、
まあ切り替えて頑張ったんですけど、
うん、
めっちゃ良かったですね、バテリア。自分で言うのもなんですけど
それ良かったよ、
めっちゃ良かったっすね。
良かった良かった、
気持ち良かったっすもん、あの響きとトーナメントでやってる時、響きがゴンガで俺がメジロで、はいはいはい、カメリアがあのビオラ弾いてる、叩いてる時、
うん、
楽しくて3人とも絶対楽しいなって感じで叩いてた
ん
ですよ、でカメリアに中地が、
うん、
カメリア変わるよみたいな
感
じで、いいわ
今いけてるからみたいな、
今一番おもろい時やからみたいな感じでいいわいいわ、私もうちょっと弾くわみたいな、マジでとか、
うん、
そうそう、あ変わりたくない気持ちわかるわみたいな、今めっちゃおもろかったっす。だからその辺からすっごい上がりましたね。
そうやろ、だから
うん、なんか
でもね、だからそのなんていうのな、そうそう、だからそのロックみたいにこう、だってあれ子供らとかでも大地とか普段練習してへんやつが、
うん、
な、
うん、
勝たれへんの当たり前やのにさ、あの場になったらさ、
うん、
本気でやって悔しがるわけ、
うん、
それって結構大事なことじゃないって思うし、
そうですね、うん、モチベーションですよね、
次、
うん、次への言うたら
よし、うん、そのなんていうんやろうな、根本的にさ、
うん、
どういう風に練習すればいいのかっていうのが見えてくるやん、
うん、そうね、
俺、うん、方向性というか、
うん、俺なんかはだから、まあま、挑むにあたって考えてたんですけど、まあ、チャレンジすることと相手に、
うんうん、
チャレンジすることと、うん、チャレンジっていうのはその普段しないその例えばビンガチーバであるとか、
はいはい、
その蹴り終わりに合わせてのビンガチーバであるとか、その岡地カウサみたいな、なんかこうもう一歩先のチャレンジあるじゃないですか、うん、はい
は
い、
ありますね、
もしかしたら失敗したらまあ自分がやられるっていう、
うんうん、
チャレンジ、
要はリスキーな、
そうそうそうそう、
リスクを取ったチャレンジ、
そうそうそう、それは僕ないんですよ今の僕のスタイルの中に。
そんなん言い出したら昨日やったイベントなんか完全に僕リスクを取ったイベントですよあれは。
ね、それがすごいだから、
そうですよ、
でそのチャレンジを僕足りないものの話なんですけど、
僕、はいはい、
チャレンジと、
うん、
あとフロレイヨ、できる限りの、
うん、はいはい、
フロレイヨを意識したしてたんですよ、
うん、
直前まで、
うんうん、
入ったらもうパッなって思ってる、
できんか
った、全然終わってみればできなかったなって感じですね、
うん、だけどあれそのなんでできへんかわかる、
なんでですかね、
あれね、だから多分みんな多分その緊張してとか、
うん、
そういう理由やと思ってるんですよ、
う
ん、
そうそう、
じゃないんですよ、すじゃないんですよ、
うん、
普段やってないからです、
なるほど、ね、そうそうそうそう、これバチザード前あるあるでね、
はい、
言ってたんですよこの間カメリアとかとだいぶ前ですけど、バチザード前になったら普段やらない技の練習を急にしだす
っていう、はいはいはい、
結局でもバチザード出ない
そそれはそんな普段やってないから
スケ焼き場
そう
一夜漬けみたいなもんで、ね、カポエラは一日にして習う、
そうっす
ね、そうっすよね、ほんま、
うん、
なかなかやっぱ日々の積み重ねというか、
うん、
落とし込みというか、そうしないとやっぱ自然にポンって出ないっすね、ホーダのジョグの中で、
そう、
うん、積み重ねっすね、
積み重ねっす、
うん、
あとはね、だからね、積み重ねもやし、さっき言ったようにその見えてないと積み重ねれないんで、だって見えてないものは積めないじゃないですか、でも見えてきたら積めれるんですよ、
なるほどな、
うん、
その何のために積み重ねてるかっていうのが見えてるか見えてないかってことですよね、
そうですそうです、
目標というか、
そうですそうです、
今回これができんかったからできるようになるために積み重ねてんねんでっていう、うんうん、中の自分の中でそれがはっきりしてないと積み重ねない、うん、積み重ねることができないっていうことですね、
うん、そうそう、
うん、それを思いました、確かに、
うん、
だからまあ引きこもごもありますよ皆さん絶対思ってない人もおると思いますけどねもちろん、まあ、別に頑張ろうぐらいの、
うん、
それはそれでまあその強みというか、
うん、
悩まないというか、
うん、
後ろ向きのもの考えないというか、
うん、
楽天的というか、
うん、
それはまあいいことっすよね、
うん、
鈍感であるっていうのもね
そうそう
あるところではね、うん、もちろんまあ皆さんのねカポエラライフですから。
いやだってそんなんあれやで、一番リスク取ってんの俺やし。
そうですね、
うん、で来年もっとリスク取るチャレンジしようかなと思って。
そうなんですか。
これこの今回のこの企画で、だからみんながへこんでる人なんかいたら、
うん、
何をしょうもないことで、そうそう、
舐めてんのか
そうそうそうですよ、ほんまに
死ぬ気でやってんねんぞ俺は。
そうっすよ、来年はちょっとだから今回、うん、あのやってみてあのよりなんていうんですかあの、
うん、
もう一段階先が見えたというか、
うん
うん、
早いっすね、見えるんが
早いっすよ、でもやらんかったら見えなかったっすよ多分。
なるほど、
うん、だから次はそれに向けてちょっと1年かけて着々と準備しようかなと思ってるんですけど、うん、いやおもろいっすよそれ絶対。
ほんますか。
絶対おもろいよ。
いいっすね、
はい。
面白そうで毎日
絶対面白いよそれは
ね、
うん、
いいモチベーションっすね。
うん、
僕もなんかモールのジャポンとかでやりたい曲とかいっぱいあるんすけど、
はいはい、
なかなかこう実行に移せないというか。
モールのジャポン、でもあれもう決まってるやろあれ。
まあね、
やるのは
まあね、
うん、
このジャポンももう今年こそはバチザード以降も練習します
よ、うん、今年これ毎年残ってるからねちゃんと。
いやだってその方がいいっしょ。
それはそれの方がいい。だからそう何て言うんやろうな、その練習するとかじゃないっすよ。
そうっすね、日常っすよね、
うん、そうそうそう、
うん、
だからそれのなんかこうやっぱ策を考えないとダメなんですよね、
うん、
何でも。
まあ、1日1回触ることとかじゃないですからね。
そうそうそうそう、
勝手に触るもんですからね。
そうなんですよ。
あ、スタジオに楽器置いていかないとかどうですか。
いやもうちゃんともうこれもう取りに行きましたから。あそこにあるでしょ。
いっちゃん隅っこにあるわ。
そうでしょ。
いっちゃん隅っこにあるわ。ああほんまに。そうですね、日常に。なんかでも触りやすい楽器の方がやっぱでもいいっすね。
そりゃそうだよ、
うん、
うん、
それは思いますわ。俺なんか歌歌うだけやから、
うん、
車運転しながらでも練習できますしね、うん、でも頭脇とか上手になったのは僕あれっすよ、ハンドルとかずっと叩き続けてて、まあ、上手になったって自分で言うのもなんですけど。
はいはい、うん、いやだからそうやで、
うん、
だから太鼓とかそうやで、だから太鼓とかそんなの別になんでもいい。やっぱあれやって、俺が言ってるからないけど、やっぱ弦楽器が難しいよ。だってコード覚えなあかんねんもん。
そうね、
だってコード覚えんのってさ、
うん、
なんてやろな、あの代用できないやん、
うん、これじゃないとダメっていうの、
ね、そうそうそうそう、それないと無理やから、
うん、
ギターがないとカバキ
ー
に
もないと、新しいじゃないとダメみたい
な、ね、そうそうそうそう
そうっすよね。
そうなんですよ、
ドラムはな物を叩いてたらいいっすからね、
うん、
膝叩こうがハンドル叩こ
う、うん、そうそうそう
そう、ボーカルなんかもそれも、
うん、だからそう考えるとギターっていうのはかなりあのなんていうのかな、陰湿な楽器なんだなっていう。
陰湿言うにこと書いて陰湿ではないでしょ。
陰湿じゃないですね、ちょっと言葉が間違ってるかな。
そうそうそう、サッカーに対してこう野球みたいな感じちゃいますか。
いやちゃうでしょ。
なんでです、さあ、
なんて
サッカーはボール1個あったらできるじゃ
ん。違う違う違う、なんかそうサッカーやる、ああそう、ああでもそうかもしれんけども、
野球は
ボールもうちょっと、いやだって一人でコソコソやらなあかんだけでしょ。
ああまあね、
だって一人でコソコソ練習してないとみんなとセッションすらできないんですよ、
うん、
太鼓っていきなりみんなとできたりするやん、
まあね、
しかも歌も、
はいはいはい、そうっすね、
そうやろ、
はい、
じゃあ一人じゃあ引きこもってちょっと練習してて、
うん、
できるようになってから外に出ないとか、
はいはい、まあまあそう言わんとやってください
よ。いやせやけどそう思わへん。
いや、まあそれは思います、
うん、
その
だから一人でギター上手な人とかって、うん、あ結構一人で引きこもってやったんやなみたいな、
引きこもってとか外でもできますよ別に
あでもまあまあそのなんていうの、一人の世界の時にどれだけね、あの入り込んでこうギターを触るかみたいなところじゃないですか。
ギター上手いやつがいてね、中学の時に、
うん、
そいつに俺も将来子供できたらギター習わすわとか言って言ったんですよ、ね、その昔僕が言ったんですよ、その友達に。
はいはいはい。
俺とその友達が、うん、そしたら、うん、俺絶対ギターとかやらせへんでとか、
うん、
ネクラなんでこんなんさ、うん、
言うとった
言うとった。
で俺が言ってるって一緒やん。
一緒や、それと繋がりましたね、うん、今あれ一人でそのこそこそというか、
うん、
黙々とせなあかんっていうところでネクラになるっていうことです、うんうん、それ言わんとしてることが今そのソゲッチの言ったことです。そうそうそうそうそうそうそう、やっぱそんなこと思い出ましたね僕もねほんまに
、うん、
なるほどな、確かにそうっすね。
そうそうそう、だから俺はさ、ずっとカポエラやってるからさ、なんていうんやろ、それとはもう正反対の楽器ばっかりやん、なんかこうその場でこうできてしまうみたいな、
超繊細でなんか、
うん、
ね、楽器らしい楽器っすもんね。
そうそう、
うん、岡田どうとかあれなんですけど、
うんうん、
弦楽器の方がね、
うん、
チューニングも 5本、え何本、4本
これは4本やな、
4本もチューニングせんとダメでしょ1個の楽器で。
そうそうそうそうそうそう
ね、
そうよ、
そこでもうその時点でも
う全然ちゃうもんな、
チューニングの時点でもう小1時間かかる。
そうやな、
慣れるまで
小1時間でいや俺はそんなチューナーとか使ってるからさ、
うん、
ね、物の一種やけど、
ポーンとかいいな、
そうそうそうそう、
なるほどね。
でもなんかこう最近あれやけど、
うん、
今年入ってから3ヶ月間ぐらい俺毎晩1週間に1回ペースでさスタジオ入ってたんや、
うん、
梅田の、
うん、
で触ってるやんか、
うん、
触ってたんやその3ヶ月ぐらい、
うん、
やっぱもうそれだけで馬なのが分かんない。
ああ思い出してくるんですか、そういうことじゃなくて時間とってしっかりやってるからかそれだけの
時間なんていうのな、もうこう体が覚えてくるんですよやっぱり。
ああ
だんだんこう感覚でやっちゃうというか、
ああ、
うん、頭の使い方変わるんですよね多分。あれ
慣れるんすかね、
慣れる、自転車乗りながら電話したりできるやん、はい、でも自転車電話してるとき自転車乗ること考えてない、
はいはいはい、
そういう感じになってくるというか。
なるほど、うん、そのカバキのカバキニョン脳になってくる。
そうそうそうそう、
だからそうっすよね、弾き語りとか もまさにそうっすもんね。
そうだから楽器は多分体側の脳みそで弾くんですよ、
はいはい
はい、で歌とかは多分その頭の脳みそで歌う。だってビリンバ弾いてる時ってそうやってるじゃないですか。
かな、
俺それ してるでいつも、軍が弾いてラダイーニャ歌う時とか、
あ
体の音身体の音よくね、そうそう分けるんですよ、
はいはいはい、その理屈は分かっても、その体こう自分の経験でそのあなるほどねとかは言えないですね、分からないですまだ僕。
あそうなんや、
うん、できてるの、調子いい時はできてるんでしょうね。
えだってさ、例えばこれってでも何でもいいし、例えばそのカポエラのな、
うん、
動いて情報してる時もそうで、別にジンガしてる時にさ、
うん、
足のことを考えてる？
考えてない
考えてないよ。でもジンガしてる時に多分一番脳みそ使ってるのって多分相手に対しての観察やと思うね、
うん、
そうじゃない？ってことは相手に対しての観察を考えてると同時に自分の体は自動的に動いてるわけ、自分の体は、うん、ってことはそれも別の脳みそが動かしてる、ね、
考えるのと動くのと、
そうそうそう、
まあ、動くのも脳みそが働いてないと動かない、
動かない、
そうそうそう、体がね、
そうそうそう、
知らん間に動いてるんですね脳みそが。
だから要はその無意識のとこまで落とし込んでいかないとあかんってことやろ、
うん、あのカバキーニをね、
そう、う
ん、まあでもそうでしょうね、ブラジル人のそのプロのミュージシャンとかのバテリアとかはみんなできてるんでしょ
う、
あれは、
うん、
完全にできてるようにしか見えないです、
そうそう、
あの人たちは なんかね、
そうそうそう、
歩くみたいに楽器弾くじゃないですか。そうそうそう、走るみたいに
弾くし、もう完全に
使いこなしてる、
チャリ乗るみたいにね、すごいっすよね。
いや別にできるでしょ、やったら、
まあや
っね、環境、環境っすよ。
あ、なるほど、なるほど、
うん、
環境と情熱っすね。
環境と情熱、
なるほどね。
だから日本でやる方が情熱がいるんですよ。
あ、
環境がないから。
うまい
向こうは環境あるから別に勝手に情熱湧いてくるし。
ほんまや、
そうっすよ、
確かにその通りや、
うん、
大変っすね、うん、日本でサンバすんの。
そうそう、
またサンバっていうのはね、まだまだ全然浸透してないですからね、
うん、
サンバって一言でこう聞いて
全然思い浮かぶのちゃうもんな。
そうそうそうそうそうそう、ああのザ・ブームの風になりたいという人もいればね、
うん、
マツケンサンバとかいう人もいるでしょうし、
うんうんうん、
両方違うわってこう、
うん、
なんですかね、僕たちの言うサンバって、あ、じゃあ俺はパゴージをイメージするんですよ、
はあ、
まあまあそのメストレデシオとか、
うん、
カファイニョとかがこう最初にこう教えてくれた、こう一番最初に僕聞いたんが、あの聞かされたと教えてもらったのが、あのあれですね、ジョアン・ノゲイラ、
ジョアン・ノゲイラ、
エスペーリアっていう曲なんですけども、うん、それを歌ってるジオゴ・ノゲイラ、
うん、
息子のジオゴ・ノゲイラを歌ってる映像を最初にこう見せられて、う
ん、あれが初めだったんや。
僕最初そうっす、あのあそこ広岡さん家でご飯みんなで食べてる時に、なんかポチポチってこう、
はい、
これ聞こう、こうみたいな感じで、
うんう
ん、だからなんか最初に映像で、
うん、
もうジョアン・ノゲイラ死んでおらんすから、
うん、
映像でなんかジョアン・ノゲイラが一番、
うん、
エスペイラの一番の歌詞をこう全部歌
う
んですよ。二番からこうバーンってジョアン・ノゲイラが
出てくる、
ね、ジョアン・ノゲイラほんまスーパースターっすね、ブラジルで。
あ、そうなんや。
すごいっすね、
あの、あ、そうなんや。
お客さんの反応がどのライブ見ても。
ああ、そや
ん
な、
うん、他の歌手とかと一緒に出てる時も、ジオゴ・ノゲイラの時だけ歓声が違いますよ。そうそう。で、そのジオゴ・ノゲイラが2番でパンって出てきて、こうエスペリオっていうの曲のその歌詞の内容なんですけど、
うん、
まああの、大体ですけども、
うんうんうん、
その、息子と、
うん、
お父さんのこう関係性を歌って、
うん、
こう、鏡って多分その似てるに似てないとか、
はい、
その言うたら鏡って自分自身が映るじゃないですか、
うん、映るな。
でそれが言うたらその息子と、お父さんは鏡のように似てるというか、お父さんの若い頃に似てきたとかよく言うじゃないですか、うんうん、日本でも。そういうところのエスペールっていう題名なんかなと思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、内容もだからなんかお前、お前が多分お父さんが息子に対してお前がお父さんにすごく似ていることは、うん、を俺は誇りに思うみたいなことを最後の方にこう言ってるんですよ、
うんうんうん、
だからなんかそういう絆みたいなのを歌ってるんやと思います、
うん、
なんでこんな話したんでしたっけ
いやいや、サンバの話、
そうそうそう、
サンバの話、
そうそう、初めてその広岡さんの家でそのあのご飯食べた後に聴いてる時にもうゆっくりした曲じゃないですか、結構。
そうやな。
だからその、うん、そのゆっくりした空気がですね、もう今でもこう鮮明に覚えてるんですけど、うん、こう味わったことないぐらいこうなんかゆったりした時間が流れて。
でもあれに関してはあれだよな、そのやっぱりそのなんていうの、歌詞の世界観がすごいんじゃん、あれ。
そうでしょうね、なんか訳せないでしょうね、なんかね、
あれは多分そうやと思うな、歌詞がすごいんやろ
う
な、
うん、わーってなるんじゃないですか、こう聞いてて、うん、ブラジル人が、
うん、
あ、いいわ、染みるわみたいなメストレもすごいなんかもうみたいな顔になってましたからね、聞いてて染みるわみたいな感じになってましたからね、うん、完全に
そうそう、
リラックスしてましたよ、かなり、
うん、
あの時
よう聞いてたもんな、でもあの時
めっちゃ聞いてましたね、
うん、なんでか知らんけど、あそう、地獄のゲイがちょうどデビューするタイミングだったんじゃん、あれ、
あそうなんかな、
うん、
えそんなもんなあ、でもアルバムそんな出てないですもんね、
ま、そうそうそうそう、
まだ数
えることしか、多分そのタイミングだったんちゃうかな、あれだからそれで盛り上がってたんちゃう
かな、
うん、
そうなんや、もうそれが今やもう、
そう
すごいっすよ、もうあの人元サッカー選手なんですよね、あの人、
あそうなん、
そうそう、フラメンゴかどっかの、
ええー、
メンガオン、メンギスタっていうの、
そうなんや、あフラメンゴの、
そうそうそう、そうそう、フラメンゴのサッカー選手で足怪我して、
へえ、
サッカーやめて歌手になった、
あそうなんや、
それはガホイナとか教えてもらいました、
あそうなん、
そうそう、メストリーもしてましたよ、
まあ有名なのな、それ有名なことなのな、
そうそう、サッカーもうまい、歌もうまい、
何でもやるからな向こうの人は、
顔もイケてる、
ああ
自分の上がサーフィンもむっちゃうまいっすよ、
あそうなんや、
どない思います、
いやだから遊び上手なんやろ、
なるほどね、ああ そうか、
だからその遊び
れるんすよ、ね、
だってそう遊び上手な人が、
うん、
ブラジルって基本的に評価されるじゃないですか、
なるほど
評価の対象がそこでしょ、
うん、確かにそうですね、
うん、そうでしょ、上手なんじゃないですか何やらしても、
うん
うん、
一生懸命じゃないでしょうけど、
うん、
何にでもこう熱中してこう上手くなるんですよね、
そうそうそう、
遊びに一生懸命というか、
うん、
遊びのプロフェッショナルというか、
うんうん、
まあ前も言いましたけど、やっぱ全ては遊びからなんでね、
そうよ、
うん、なるほどね、そうそう、
でもなんかあのブラジル人ってそのね、あの大会の時も言ったけど、そのね、こう大人になってもみんな遊びに本気なんかいいじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、まあ、うちのちょっと他とかと、うちの親父なんか遊んでるところしかほとんど見たことがないぐらいの環境で俺なんか育っちゃったから、うん、あれが普通やと思ってんけど、
ラジコンとかめっちゃ好きですもんね、
普通店の2階ラジコンコースずっと作って置いとかへんやろ普通さ780万かけてさ780万かけてやで、とんでもない敷地面積ラジコンコースで埋め尽くさへんやろ、
ね、
うん、
それを良しとする、
そう
嫁、
そう
ちょっとしてんのかどうか知らんけど、
うん、
面白いですね、
だからそういうことをするのってだから変わってるやん、多分日本、俺は普通やと思っててんけどな、うん、今まで、
うん、
変わってんねんね、だから
そうっすよね、
でも向こうの人ブラジル人からしたらその当たり前やんけみたいな感じやもんな、
そうっすね、なんかそれをまあ思ったんすけど、
うん、
この間あのちょっと大きい話しますけども、人生でねこうどういう風にこう過ごしていったら人生がこう幸せに、自分の人生がこう幸せな方向に向かうかというか、
ほうほう、
うん、っていうことをこう考えてたんですけど、やっぱりそのいろいろこうやらないけないことがあって、でやらないけないこととやりたいことって別なんですよね、
うん、
でやらないといけないこととやりたいことにこうどっちを重きを置くかっていうので、こう人生がこう自分にとってのね、その周りの人は分からないですよ、
うん、
にが幸せになるか自分が幸せになるかどうかっていうのは変わってくるというか、
うんうんうん、
やらないといけないことはもちろんやらないといけないであるんですけど、
うん、
それをやらないといけないっていうことに重きを置きすぎたら、
うん、
不幸せになっていくと思うんです、
うん、
逆に僕は、
うん、
でやりたいことだけをやるっていうのは、
うん、
一見ダメなように聞こえますし、
うん、
それは絶対こう破綻してしまうっていうふうに思うんですけども、
うん、
そっちはね破綻しないと思うんですよ僕、
そうなんですよ
ね、
さすがですね、
そっちは破綻しない、やりたいことをやりだけをやるっていうのは破綻しない、
破綻しないんです実は
ね、
そうです、
いや僕それはね、そんな思います、
そうなん
です
、
ほんまに あのバランスよくやるのとかも もちろんそれもそれでいいんです
よ。はいはい、そうですよ、
うん、でそうそう、やりたいことを差し置いてやらないといけないことだけをやり続けるっていうのは
そう、絶対あの死ぬんですよ
ね。
そうです、
そうですよね、
はい、
そういうことにようやく僕も気づいてきて、
すごいですね。
いや僕ね、仕事辞めてね、ブラジル3ヶ月行きましたから
、ね、はいはい、
それで気づきました、それで目覚め
た、はい、すげえな、行ったかいあったな、それ。
そうですね、ほんまに豊かな人生ってこういうこと言うねんなと
思う。あ、そうっすよ、
羨ましがられますからね。
何が
このエピソード言ったら、その
ブラジル
3ヶ月辞めて行ったって言ったら、はいはいはい、すごいとか言って、
やけど別に誰でもできるやん。
そう、
ただやらへんだけやん。
行って何したって別に何もしてないカポエラしかしてないですからね
そうなんですよ、実はそうなんですよね。すごいいいこと言いましたね今。
そうでしょう、
はい。
それをなんでそんなことをこう言ったかというと、またまあ今度話しますけど。
今度な、
うん、今度ないね。でもこれそうそう、
あ、そうか、時間ですか、
うん、
ほんまですね、そうそう、時間ですね。
だからまた
また次回、
次回そのこと、なんでそんなことを言い出した
か、は
い、
お、結構なんか続編みたいな感じ今回初めてのことなんちゃ
います。いやいや、前もしましたよ、
続編的な。
ガファンヤットが来てソケッチと喋ってる、ここで喋ってる時に俺は酒ばっか飲んで、次の日に半身浴しながらトカゲのおっさんを見てたって。
あったな、
次回。
なるほど、それ楽しみですね。
続編にしたのにトカゲのおっさん見てただけ、
はいはいはい、なるほど。
またじゃあ来週、
まあ、よろしくお願いします、
はい、
どうもどうもありがとうございました。